ダニエル書6章1から11節。さて、王国を継いだのはメディア人ダレイオスであった。彼はすでに62歳であった。ダレイオスは王国に120人の総督を置いて全国を治めさせることにし、また王に損失がないようにするため、これらの総督から報告を受ける大臣を3人その上に置いた。ダニエルはその一人であった。ダニエルには優れた霊が宿っていたので、他の大臣や総督のすべてに結出していた。王は彼に王国全体を治めさせようとした。大臣や総督は政務に関してダニエルを陥れようと口実を探した。しかし、ダニエルは政務に忠実で、何の汚点も怠慢もなく、彼らは訴え出る口実を見つけることができなかった。それで彼らは、ダニエルを陥れるには、その信じている神の法に関して、何らかの言いがかりをつけるほかはあるまい、と話し合い、王のもとに集まってこう言った。ダレイオス王様が、ご教えまでも生き長えられますように、王国の大臣、執政官、総督、司法長官、側近ら一同を相談いたしまして、王様に次のような勅令による禁止事項をお定めいただこうということになりました。すなわち、向こう30日間、王様を差し置いて、他の人間や神に願い事をする者は、誰であれ獅子の洞窟に投げ込まれる、と。王様、どうぞこの禁令を出し、その書面にご署名ください。そうすれば、これはメディアとペルシアの法律として変更不可能なものとなり、廃止することはできなくなります。ダレイオス王は、その書面に署名して禁令を発布した。ダニエルは、王が禁令に署名したことを知っていたが、家に帰ると、いつもの通り2階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に3度の祈りと賛美を自分の神に捧げた。
おはようございます。
おはようございます。
いつものことながら緊張しております。特に今日は、おじとばのご友人である方が応援のために来てくださって、いつもより緊張しています。はい。ありがとうございます。今回のこのダニエルのお話を準備する中で、実は、私の孫のね、ユナちゃんに、ダニエルさんのお話知ってる?と聞きました。すると、ユナちゃんはちゃんと、ほぼ正確に話してくれました。王様が騙されて、王様を拝まなければいけないという命令を出して、ダニエルさんが王様ではなく、神様だけを拝んでいたので、ライオンの穴に入れられてしまったの。でも、神様が天使を送ってくれて守ってくれたんだよね、と。子供は、礼拝で聞くメッセージをちゃんと覚えているんですよね。すごいなぁと思いました。私たち大人もそうだといいんですけれども、ね、今日は、その、ダニエルさんのお話です。バビロンの最後の王となったベルシャサル王が殺され、そして代わってメディア人ダレイオスが王様になりました。ダレイオス王は早速120人の総督を置いて全国を治めさせ、その上に3人の大臣を置きました。その一人がダニエルでした。この時のダニエルは、おそらく85歳ぐらいだったと思われます。ダニエルは大きな責任を任され、第一線で働くことになりました。85歳になっても国のトップで働ける、すごいことですよね。今日は、神に祝福された人生の秘訣を、このダニエルから学んでみたいと思います。その秘訣の一つは、 聖霊に満たされ、聖霊に従うことです。四節にこう記されています。ダニエルには優れた霊が宿っていたので、他の大臣や総督のすべてに傑出していた。王は彼に 王国全体を治めさせようとした。ダニエルには優れた霊が宿っていたとあるように、ダニエルは聖霊に満たされていたのです。他の大臣や総督よりも、すべてにおいて傑出していました。ダニエルは誰よりも優れたものと認められ、王様は彼に王国全体を治めさせようとしたのです。そんなダニエルを面白くなく思う人たちがいました。それはそうです。捕虜として外国からやってきた者が、国の最高の立場に立って国を治めるというのですから、面白くなくて当然です。大臣たちは何とかしてダニエルを陥れようと口実を探し始めました。ところが、聖霊に満たされ、聖霊に聞き従っていたダニエルは、政務に忠実で、何の汚点も怠慢もなく、訴え出る口実を見つけることができなかったとあります。詩編第1編、2節から3節に、こうあります。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。聖霊に従う人は正しく生きることができるのです。主の教えに従って生きているからです。だから、主の守りがあり、主の祝福があるのです。でも、大臣たちはそれで諦めたかというとそうではありませんでした。彼らは、ダニエルを陥れるには、その信じている神の方に関して、何らかの言いがかりをつけるほかあるまいと話し合って、王様のもとに行って、向こう30日間、王様以外の神や人に祈願する者は、誰であれ、獅子の穴に投げ込むとの法律を制定し、王様に署名させることに成功したのです。ユナちゃんが言っていたように、王様をまんまと騙したのです。ダニエルは、王がその文書に署名したことを知りました。家に帰るといつも通りに、二階の部屋に上がり、エルサレムに向かって開かれた窓にひざまずき、日に三度の祈りと賛美を自分の神に捧げました。王様の禁令を知っていたにもかかわらず、ダニエルはいつも通りに過ごしたのです。神に祝福された人生の秘訣のもう一つは、どんな場合でも神への礼拝を第一にすることです。ダニエルにとって、獅子の穴に投げ込まれるかどうかは問題ではなかったのです。どんな状況の中でも、自分の信じる神様に礼拝を捧げ、神様に忠実に生きることが第一だったのです。バビロン捕囚として連れてこられて約70年間、神に信頼してきたダニエルの姿がここにあるのです。人がどう思うか、人が何と言うか、信仰に生きることによってどういう仕打ちを受けるか、ダニエルにとってはそういうことは全く問題ではありませんでした。自分自身が神に対してどういう姿勢で生きるのか、神に従うこと、神に忠実であることこそが彼の関心事であり、すべてでした。ダニエルはいつもと同じように自分の神に祈りました。エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずいたのです。誰かに見られることなど気にすることはありませんでした。もしかしたらいつもより窓を大きく開き、 大きな声で祈ったかもしれません。その結果、大臣たちの思惑通りにことが進んだのです。ダニエルは獅子の穴に投げ込まれることになってしまいました。ダニエルを信頼して、ダニエルを信頼していたダレリオ僧は、何とか助ける方法はないかと思いましたが、王様といえどもそれはできませんでした。王様の前に引き出されたダニエルに向かって、お前がいつも拝んでいる神がお前を救ってくださるようにと、王様はダニエルの身を案じました。第6章19節から20節に、王は宮殿に帰ったが、その夜は食を出し、そばめも近寄らせず、眠れずに過ごし、夜が明けるや否や、急いで獅子の洞窟へ行った、とあるように、王様は一晩中寝ないで、ダニエルを心配していたのです。そして、夜が明けるや否や、急いで獅子の洞窟に行きました。洞窟が近づくと、王様は不安に満ちた声を上げて、ダニエルに呼びかけました。ダニエル、ダニエル、生ける神のしもべよ。お前がいつも拝んでいる神は、獅子からお前を救い出す力はあったか？ダニエルは王様に答えました。王様がとこしえまでも生きながらえられますように、神様が天使を送って獅子の口を閉ざしてくださいましたので、私は何の危害も受けませんでした。神様に対する私の無実が認められたのです。そして王様、あなた様に対しても背いたことはございません。王様はその言葉に大層喜んで、ダニエルを洞窟から引き出すように命じました。24節に、王は大層喜んで、ダニエルを洞窟から引き出すように命じた。ダニエルは引き出されたが、その身に何の害も受けていなかった。神を信頼していたからであるとあります。ダニエルの神様への深い信頼は、獅子の口をも塞いだのです。神様を第一として生きるダニエルのように、どんな時でも信頼することのできる信仰を持ちたいですよね。私たちも、神に従い、真理に歩んでいても、反対や迫害に遭うことがあります。信仰者でも、病気に苦しむこともあり、困難に直面することもあるのです。実は、そのような試練の中でこそ、身近にイエス様がおられることを知ることができるのです。そして、その苦しみの中で、十字架の恵みを体験するのです。病気に倒れ、苦しんだ者こそが、病の苦しみを通して、癒し主なるイエス様を体験し、いつも共にいてくださるイエス様を知ることができるのです。ところで、ダレヨ僧は、自分が崇められる法律の制定に気を良くしてしまいました。そのために、最良の部下を失うところでした。私たちは他人の評価を気にしたり、自分が他人から褒められるとき、よくよく注意が必要です。そんなときが最もサタンに狙われやすいのです。ダレヨ僧は、ダニエルの神様が誠の神様であることに気づいていたようです。それは、ダニエルが神様に守られていることを期待して、朝早く洞窟へ急いだことや、王様の言葉によって推測されます。神様に忠実なダニエルの生き方を通して、ダレヨ僧の心に神様への思いが生まれたのです。福音の種がダニエルによってまかれ、芽を出していたのです。26節から29節にこう記されています。ダレイヨ僧は、戦地に住む諸国、 諸族、諸言語の人々に次のように書き送った。一層の繁栄を願って挨拶を送る。私は以下の通りに定める。この王国全域において、すべての民はダニエルの神を恐れかしこまなければならない。この神は生ける神、世々にいます。その王権は滅びることなく、その支配は永遠。この神は救い主、助け主、天にも地にも不思議な御業を行い、ダニエルを獅子の力から救われた。こうしてダニエルは、ダレイオスとペルシアのキュロスの治世を通して活躍した。この出来事は、神様に信頼する者に対、与えられる試練がどんなに大きな恵みの機会であるかを、私たちに教えてくれます。神様は天使を送って、獅子の口を塞ぐことのできるお方であることを、ダレイオス王に見せました。ダニエルの正しい生活が、神の栄光を表したのです。こうして、神の皆が、王国全域で褒めたたえられるようになったのです。ダニエルはさらに用いられ、ダレイオス王からキュロス王の時代まで活躍したのです。さて、私たちはダニエルが獅子に食べられなかったという奇跡を見ました。本当に素晴らしい奇跡です。私たちは毎日の平凡な歩みの中に信仰生活を確立していくことよりも何か特別な奇跡を見、奇跡の御業を見たいと、そういう願いを持ちやすいものです。奇跡が起これば、簡単に人が救われると思いがちです。聖書の中に出てくるたくさんの奇跡は、私たちの興味をそそります。そして、このような奇跡が今も起こってほしいと願います。でも、ダニエルの日々の行動を見てもわかるように、ダニエルはどんな状況の中にあっても、エルサレムに向かって開かれた窓際にひざまずき、日に三度の祈りと賛美をやめませんでした。実は、ここに神に祝福された人生の秘訣があるのです。ダニエルが祈ったのは、試練の日だけではありませんでした。彼は毎日祈りました。獅子の穴に放り込まれて、緊急電話をつなぐかのように祈っただけではありません。ダニエルの祈りは生活のリズムであり、日課になっていました。祈りは彼の人生であり、彼の人生は祈りの人生だったのです。獅子の穴に放り込まれる直前、ダニエルはいつもより激しく祈ったかもしれません。でも、その祈りは、普段の一貫した祈りから生まれたものだということを心に留めておきたいと思います。そして、この祈りの姿勢こそが、一国の王様を変えるような奇跡を起こしたのです。皆さんは、ヒルトンホテルをご存知だと思います。世界的に有名なホテルですよね。ヒルトンホテルに泊まられた方もおられるでしょう。実はその創業者であるコンラッド・ヒルトンがどうやってこのような成功をつかんだのかを彼は自叙伝の中でお母さんから学んだと書いています。私の母は全てに通じる一つの答えを持っていた。それは祈ることだ。ヒルトンが少年の頃、彼の馬、チキータが死んだ。彼は打ちのめされて答えを求めた。すると母は、すべてに通じる答えを与えてくれた。祈りなさい、コンラッド。すべての問題を神様のところに持っていくのよ。私たちには答えがわからない時にも、神様には答えがあるんだから。ヒルトンはこの教えを少年時代も 老年時代もずっと覚えていたのです。そして、ヒルトンの自叙伝の最後のタイトルは、一貫して確信を持って祈ろうなのです。神に祝福された人生の最大の秘訣が、毎日の神との祈りの交わりにあるのです。それは、諦めない祈りです。ダニエルはエルサレムに向かって、日に三度の祈りを捧げ続けていました。彼はエルサレム再建を夢見ていました。でもそれは、彼が生きているうちには実現しないことをダニエルは知っていました。ダニエル書、第9章2節で、さて、私、ダニエルは、文章を読んでいて、エルサレムの荒廃の時が終わるまでには、主が預言者エレミアに告げられたように、70年という年数のあることを悟った、とあります。ダニエルは、エルサレムの方を向いて、肉の目ではエルサレムの回復を見ることがないだろうと知りながら、霊の目でエルサレムを見つつ祈っていたのです。彼はエルサレムの回復を見ていただけではなく、さらにその先、イエス・キリストの来臨と再臨まで見ていたのです。ダニエルは自分の祈りが70年間答えられないと知りながらも、切なる思いを持って祈り続けました。私たちは、長い間祈り続けるとき、いつ叶えられるかもわからない中で、苛立ちが募ってくることもあります。神様は本当に答えてくださるのだろうか。神様は私の祈りを聞いていてくれるのだろうか。と思うことがあります。でも、そんなときこそ、立ち止まり、ひざまずいて祈ることです。私たちには神様の方を向いて祈り続けること以外に何ができるでしょうか。私たちに他にどんな選択肢があるでしょうか。列王記の中にエリアという預言者が出てきます。イスラエルに長きにわたっての干ばつを予言しました。それから3年後、主はエリアに雨を降らせると約束しました。エリアはカルメル山に登り、地にうずくまり、顔を膝の間にうずめて、熱心に何時間も祈りました。彼は従者に登ってきて海の方をよく見なさいと命じました。従者は登ってきてよく見ましたが、何もありません、と答えました。エリアはもう一度、と命じ、それを7回繰り返しました。6回までは雨の兆候は全くありませんでした。大抵の人は、ここで祈るのを諦めてしまうのではないでしょうか。目に見える違いが現れないと、人は、祈るのをやめてしまうのではないでしょうか。エリアは自分の聖なる足場を確保し、神の約束に立って諦めずに祈り続けました。7回目の祈りの後、従者が精一杯目を見開いてみると、手のひらほどの小さな雲が海の彼方から登ってくるのが見えました。そしてその後、空は暗くなり、風も出てきて激しい雨になったのです。神様の約束通り、3年間の干ばつが終わりました。この時、何の証拠もないからといって、もしエリアが6回で祈りを終えてしまったとしたらどうだったでしょうか。彼は神様の約束を果たすことができずに、奇跡を見ることはなかったのではないでしょうか。しかし、エリアは祈り続け、神様は約束を果たされました。私たちは長いこと祈りを続ける中で、神様にずっ と待たされていると感じることがあります。そして、祈り求めることに疲れてしまい、神様への電話を自分から切ってしまうというようなことがあるかもしれません。夢を諦め、奇跡を望むのを諦め、神様の約束までも諦めてしまうのです。少しずつ空気が抜けていく風船のように、祈りの生活がだんだんしぼんでしまうのです。神様が答えてくれないと思うとき、諦めてしまうこともできるし、しがみ続けることもできる。手放してしまうこともできるし、祈り抜くこともできる。神に不満を持つこともできるし、つぶやかないように生きることもできるのです。あなたはどちらを選びますか？神様があなたに与えてくださったのに諦めてしまった夢はないでしょうか？再び願い求めるべき約束はありませんか？もう一度信じるべき奇跡はないでしょうか？もし祈るのをやめてしまったら、神様の約束の実現を見ることはないのです。そして夢を果たせないまま奇跡を見ることはないのです。私たちには神様がなしてくださる時というのはわからないけれど、確実に言えることは、祈らない祈りは 100% 答えられないということです。そしてもう一つ確実に言えることは、神様の御前に確かに届けられた祈りは決して死ぬことはないということ。それは、たとえ私たちは死んでも、死んでしまった後でも祈りは生き続けるということです。お祈りをいたします。